ハンド。
ダバナシ。
ハンドンダ話、今回はハッシュタグ読みをやっていこうと思います。では、出席者の方を読み上げます。パンタンさん。
はい、パンタンです。よろしくお願いします。
バッドダディさん。
はい、ホロライブサマーでスクショが止まらないバッドダディです。よろしくお願いします。
と、とめきちでお送りいたします。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。ではまずはテイタンさんからいただいた文を読まさせていただきます。マーダーミステリー会拝聴。ネタバレになるので誰とは言えないけど、あの人怖い。こういう人狼とか演技系のゲームは人間不信であります。犯人探しは面白いですね。今、4ニッパやってます。これも登場人物をザッピングして話を進めていきます。ハンバナメンバーが登場人物だったら面白そうといただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
はい、まだミステリー会にいただいておりますね。
はい。
うん。いやー、面白かったですね。
面白かったですね、うん。
さあ、怖い人誰なんでしょうね。
誰なんでしょうね。
さあ、誰かな。
さあ、誰かな。みんな疑心暗鬼だったもんな、
みんな疑心暗鬼でしたもんね。いや、でも。まあでもこれ本当に一発限りですよね。
そうなんですよね。
うん、そう。
惜しいですよね。気を消せればなーっていう。
うん、そうなんですよね。これなかなかコストはそんなに良くないけど、まあでも面白かった
まあ確かにね。まあでも楽しい時間を遊んだと思えば。
確かに。
ええ
ー。よかったな。うん。ああ、渋谷でしたっけ、
うん、渋谷ですね。懐かしいですね。だって最初に発売されたの Wii ですからね、これ。
そうですよね、 Wii で出てましたもんね、うんうん、
で Wii 以降もいろんなハードに、ね、移植されてきましたけど。
そうですよね、うん
うん、ただまあどん、まあ、割と古いゲームになりましたけど、色褪せない面白さというか全然変わらない感じがしますよね。
ほうほうほうほう。
うん、ストーリーがね、非常に本当に絡み合う感じで面白いんですよね。
うん、みたいですね。僕もね、話題は聞いてるんですけど、実はやってないんですよ。
ほう。
そう、Wii でね、売ってるのは見たことあるんですけど、うん、なかなかね、この系、サウンドノベルって言うんですかね、なかなかあんまり。街とかあの辺も全然ちょっと通ってこなかったんで。
街もね、めちゃくちゃ面白いんですよ。最後の隠しシナリオが出てくるんですけど、それでもう本当に物語が全部繋がる感じがあって。
やっぱりね、手を出したいとこではあるんですけどね。
うん。シナリオライター様は割と有名な方でしたよね、確か。石井二郎さんだったっけ、うん、名前を、デタラメに覚えてるけど。まあ本当に、あのチューンソフトのこういうサウンドノベル系ザッピングのやつ、
うん、
面白かったからね。あと本当にこの渋谷はあのちょうどあのタイプムーンともコラボしてたす、コラボというか、
ああそうですね、カナンでしたっけ、確か
カナン、はい、
ああはいはいはいはい
はい
そっちは覚えてるんだな、うん、
あれはアニメも見ましたよ、
はい、
ね、やってましたよね、うん、
ね、あれと一緒になってるんでびっくりしてましたね、あのギミックも。
なるほどなるほど、
で、あと実写版のあの大塚明夫さんが普通に出てくるみたいな、
はあはあはあはあ、
医者役かなんかで大塚明夫さんが出てたの。
へえ。いや、これね、で今、スチームでセール来たらめちゃくちゃ安く買えるんですよね。
安いですよね。
なるほど。
うん、昔ね、あの iPad で、あの iOS で買ったんですけど、4ニッパー安売りしてた時に。更新されないのか、あのできなくなっちゃったんですよね。
ああ、なるほど。OS が対応外になっちゃったんだ。
回帰のゲームなのにそれやられる、辛いですよね、あれ。
これがね、怖いとこですね、あの、スマホゲームの。回帰なのに遊びなくなるっていう。
僕の新女神転生もそれで、
クライマー。なるほど。
ああ、そういうのが怖いですよね。もう
買い切り系だったんですけど、そう。それぞれできなくなった。
じゃあやっぱりスチームが汎用性あっていいのかな。
確かに。
そうですね。それは間
違いない。PSP も出てましたよね、確か。
PSP も、PSP で出てますね。で、自分はビータ版、ビータで、PSP のやつ買ったんで、
ああ
まあ、一応ビータでいつでもできるようになってますね。
アーカイブで出てたんですかね。
うん、
やっぱプレステ4でも、あれアーカイブで売ってほしいんですけどね、あれ。
プレステ3はあったんですよね。
うん、3はね、買える、まあ、あるんですけど、うん、その、ね、
PS4。一応プレステ4版も出てるみたいですね。
ああ、なるほど。そうなんですね。
だから、やろうと思えば PS5 版でもできるって感じですか。
ほうほうほう。
うん。
なるほど。
まあ本当にね、絡み合う物語面白いですし、あと、仮面ライダー好きにも仮面ライダーギャレンの人が出てるんで。
ああ、なるほど。長田明子さんの旦那さんです。
そうそうそう。
いや、普通に天野さんと言えばいいんですけどね。
それが一人の主人公を演じられてますからね。割と、物語の軸になる人ですよ。
へ
ぇ、うん。まあ、ぜひともやる機会があるんだったら、ね、うん、やっていただいて、ヨンジッパ渋谷田話やってみたいもんですね。ああ、
なるほど、いいですね。
ああ、なるほど。
はい、では、テイタンさん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、では続きまして、ピカリさんの分をパンタンさんお願いします。
はい、ピカリさんよりいただきました。楽しそうなインディーゲームがたくさん。ダリーさん紹介の Forgive Me Father がめっちゃ気になるとピカリさんよりいただきました。ありがとうございます。
はーい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、インディーゲームだ話にいただいておりますね。
はい。
そうっすね。
はい。
Forgive Me Father は、本当にドゥームがね、好きな人だったら多分結構、しっかりハマると思います。本当にドゥームみたいな感じなので、うん。なんで、まあ、あと、まあ、結構怖い。だいぶ怖いですけどね。
説明でドン引きだよ。スーちゃんいる前で。
はい。どんどんね、暴れれば暴れるほど、正気ゲージがおかしくなって、目の前が見えなくなるっていうのとね。はい。あと、チードバー、首ドバーなんで、首。まあ、おそらくコンシューマーには出ないでしょう。
なぜ紹介したし。
面白いからですよ。
ですよね。いやでも本当にいろんな面白そうなゲームもありましたし、
うんうん、
スーちゃんの、ね、ゲームの説明もすごい良かったですからね。うんうん、楽しい回でしたね。はい、ではピカリさん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい。では続きまして、体調の悪い隊長さんからいただいた分をバッドダディさんお願いします。
はい。体調の悪い隊長さんよりいただきました。ハッシュタグハンバナー。ジェットマン、大人になってからというか、5、6年前にある方に勧められてみましたよ。当時の世相を思い出して面白かったです。ラストはまさかのでしたが、といただきました。ありがとうございます。
はい。ありがとうござい
ます。はい、こちらの方はピカリさんからいただいたハッシュタグの方にリプライって形でいただいてるやつですね。
うん、
ですね。
ピカリさんが超人戦隊ジェットマンが子供さんが見てくれなかったってお話のやつですね。
うん。
うん。体調の悪い隊長さんはジェットマンを大人になってから見たと。
なるほど。
なるほど。
しかも5、6年前に。ゴーカイジャーの後ですね、
そうですよね。ゴーカイジャーの後ですね。
うん。
まあ、その後ね、ジェットマンネタって結構いろいろ擦られましたけど、
うん、
ね、前のゼンカイザーであったり、
うん、
なんかキラメイジャーかなんかでもなんかジェットマンネタみたいなのなかったですか？あれ違う、なんか、なんだと、うん、なんかであったような記憶がちらほら、
うんね。まあ、割とジェットマンはね、
衝撃ですからね。
記憶に残る戦隊だからな、うん、
確かにね。
トレンディーですから。
まあ一言でトレンディーって片付けられるけど、これ子供、ガチの子供さん見てた時どういう顔して見てたのかなっていう。う
ん、ね、ちょうど世代なんですよ、僕は。
ですよね。
ジェッターブレンジャーとジェットマンの時にちょうど幼稚園ぐらいかな、
うん、
幼稚園児かそこらなんで世代なんですけど、
うん、
ぶっちゃけ言うと記憶がないんですよね。
まあ、そういうもんですけどね。
はい。あの、シーン、な、そのエピソードとして記憶には残ってないっていう。
うん。まあ、私もまあ、そのジェットマンではないですけど、イディオンとかを幼稚園の頃に見に連れてってもらったけど、何の内容も記憶残ってないですからね。
ね、どうしてもやっぱりこうね、ロボットが活躍したりとか、
うん、
光線銃でなんかしたりとか、そういうシーンばっかり覚えてて、
そうなんですよね、
あんまりそう詳細に記憶にこう記憶として残ってないと
かね、
ありますけど、
うん、割と物心ついてるタイミングで見てたから、どうなんこれって思って見てたっすからね。
僕ちょうど高校生ぐらいでしたけど、まあ、はい、楽しく突っ込みながら見てましたけどね。
イエローオールの扱いひどくないな、いっていう。
ひどかったですし、なかなかかわいそうでしたよ。
あの、5人の中の主観関係みたいな感じの中にイエローオールだけ入ってないんだけどっていう。一人だけ一方通行なんだけど。いやー、ねえ、その、脚本家さん今どうされてるんですかね。
ね、今何してるんでしょうね。
何されてるんですかね。
ね、本当ですよ。縁ができたな。
映画ぶっ飛ばしてたな。
選手のやつえぐかったっすね、ちょっと。あの、今日ちょうどね、あの、私、あの、関西圏なの。関西圏はこの時期ね、あの、日朝は呪いがかかってますんで。
確かに、
ね。
甲子園という呪いが、ね、発生してますよね。
どんなね、雨降ろうが、やり降ろうが、あの時間に、この時期は日朝をしない。もう意志を感じますけど。
関西系恐るべし。
最終回であってもっていう。まあそんな感じで今週はアマプラでね、配信してくれたんで見たんですけど、
うんうんうん。
やばすぎました
ね、ちょっと。いやー、今はアマプラで見れるのが本当いいですよね。
いや、本当ありがたいです。うんなんで、ジロー、闇落ちの自分との、あの、和解をあんなあっさり終わらすんす
か。てか、ジローさん、あの、割と出てきて話あるのに、今更掘られたってやつですよ。
そうですね。それは掘られた上に、なんか、どう考えても、あの、主役が、こうね、話1話か2話かけてやるような内容を、10秒足らずで、なんか、ポッと終わらせたんですよ。マジか。
いやいや映画でもなぁ、いきなりポンと戦いに出てきてやられて終わっただから、だけだったらな
ぁ、ね。正しい扱いなんでしょうね。
扱いよっていう。
いやいや、今回大活躍でしたし。どうですか、やっぱ戦隊のね、ロボット同士の戦いもやっぱり、巨大ロボット同士の戦いもやっぱり、うん、今のは進化してますからね。
あ
の
すごいですよね。
わざわざ、あの、どう考えても、ね、香港英語とかのこうね、シーンを再現するために出してきた、なんか、不可解な四角い、こう、机型の建物を出してきて。どう見ても割るんやろうなと思ったら、ほんまに割り曲がる。巨大ロボット戦闘なのになって。
しかもね、巨大ロボット戦闘映画だとオミットされましたからね。
そうなんだ。
マジか。
そうなんだ。
いらねえんだ。
いやね、まあまあ。脚本ジェットマンの脚本家の方もきっと今頃ね元気でしょう。
元気でしょうね。
今のあの戦隊も見てるんちゃいます多分。
面白かっこいいぜとも見てるかもしれませんね。
見てると思いますよ。
はい、はい、では体調の悪い隊長さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、では続きまして体調の悪い隊長さんの文を読まさせていただきます。ハンバナウルトラマンはショマンから9から見てたけど、東京というところは毎週怪獣に襲われる怖い場所だと子供心ながら心配してた。セブンは侵略がテーマ、キャプテンウルトラを挟んでキマンは嬉しかった、エースは短足、タロウは惰性で見た、レオはド根性、エイティでウルトラシリーズは卒業しましたといただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はーい、ウルトラマンダバナシの方にいただいておりますね。
はい、
うん、で、体調の悪い隊長さんは、まあ、ショマン、まあ、急から見ておられたと。
うん。
なるほど。
なるほど。でも、東京というところは、毎週怪獣に襲われる。でも、子供の頃ってあんまり東京という概念、分かってなかったな、自分は。
ああ、僕も、 ね、再放送で見てましたけど、あの、大阪城出てきたりとかして、ちょっと、面白いな。ね。ね。まあ、神戸はね、セブンで出てきましたし。
うん。岡山はエースで出てますよ。花栗塚ってところが。
はいはいはい。
名古屋はなあ、あのゴジラ VS モスラで名古屋城壊されたからな
あ。ああ、なるほど。大事ですね。
大事ですね。
あるあるある。
うん、で、セブンは侵略がテーマ。まあ、セブンは、
まあ、宇宙人関係が多いですよね。
ですよね。
なるほど。
宇宙人だけじゃなくて、まあ、あの地底人とか、まあ、海底人ですか、がなんか侵略してくる話とか、そういうのもあったりしましたしね。
ありましたね。
うん、海は我々のものだって感じでぶっ壊せって感じですわ、
うん、
セブンの後にキャプテンウルトラ挟んでキマンだったんですね。
キャプテンウルトラもまあテーマソングは覚えてますけどね。
チーさんが出てたやつでした。
そうなんですか。
キャプテンウルトラ
シュピーヘル号のやつでしょ。
ああ、直接見たことはないですけどね。
僕も相当ちっちゃい頃だったと思いますよこれ。再放送してたのかな。
やった時が何年になるんだ。
67年って書いてますね。
生
まれてないですもん。
さすがにちょっとリアルタイムでは、
うんうん、生まれるどころ騒ぎじゃないですかね。
そうっすね、うん、なんなら親が見ててもおかしくっていう。
ああ、小さじゃなくてあの小林年次さんが 出ておられたんですね。
へー、あ、本当だ。
うん、
キャプテンウルトラね。
うん。ウルトラマンの枠だっていうか、キャプテンウルトラっていう感じで、そのままウルトラマンの枠だったわけ。で、怪獣マン。で、エースは短足。確かに、あの、銅が長いかなっていう。
ああ、そっか。デザインの問題なんでしょうかね。それとも、スーツアクターさんのあれなのか。
スーツアクターさんの関係はあるような。
はいはいはい。
でもエース兄さんはかっこいいんだ。
かっこいいですよ。
うん。
でもなんかやたらとエースって僕のイメージはすごい攻撃というか技に殺意がすごい多いよ。ウルトラギロチンあれ結構えげない、えげつないですか。
よくあの切断王子と揶揄されますからね。
なんかすごい殺意高いよなこの人っていう。
バーチカルギロチンとか、ギロチン構成とか。
バーチカルギロチン。ギロチン対応するってすごいですよね。
で、子供の頃あのスペース級最強説を唱えてましたけどね。
あ、
ウルトラマンたちのあの力を全部借りてあの最強のエースキラーを倒す。
はいはいはい。いやそう、エースキラーってのもまたね。デザインもかっこいいですし。
かっこいいですよね。
強キャラ感がすごいですよね。エースキラーとこう仮面ライダーの あの X のアポロガイストってなんか、うん、似たようなマインドを感じてました、
ね。でもね、エースキラーをね、放送でちゃんと見るとね、あの片手までやられるからちょっとあれって感じがするんだよね。ここでやられて、そこに地球に取って帰って怪獣倒すからさ、なんかなっていう。
ゲームではきっと強い。
で、太郎はダセーで見たと。
ああ、そうなんだ。太郎とかはよく再放送してたから見ましたけどね。
9から太郎ってやっぱり、それだけやっぱ結構時代、うん、時間が、
ね、時代はかなり重ねてますよね。
うん。そういう意味ではやっぱりその見てる視聴者層もそのずっと見るよりはやっぱりダセーになっちゃうんでしょうね、その辺は。
太郎も割と路線が2点3点というか、なんか、昔話シリーズみたいな感じでやったりとか。
はいはいはい、
は
い。いろいろ模索してた
ところもありますね。鳥獣ってところは結構なんかいい感じですよね。
鳥獣はエース。
あ、ごめんなさい、そうだった。
ちょっと太郎はまあ、父、母が出てきて、うん、ウルトラ兄弟たちもたくさん出てきてって感じの。
う
ん、
そうですね。
なんか、すごいウルトラマンの中のお祭りシリーズみたいな感じがあったし。
うんうん
うんで、レオがまた、その太郎からの路線からかなり変更みたいな感じがあって、
うん
うん、で、ウルトラ兄弟の直系的なキャラクターではなくなったところが面白かったですけどね。
そうですね。まあ、セブンの絡みが出てきたのはなかなか面白かったですけどね。
ただ、これはあの路線どころか、あの世間の事件的なものが、あのこの、あの作品の 状態を左右していくっていう大変な作品だったっすからね。あのちょうどレオの時にあのオイルショック、
あ、はいはいは
い、
があって制作費をガバッと減らされちゃったんですよね。
なるほど。
あららららら。
制作してる最中で。で、その制作費を削るにはどうするかって言ったら、まずは人件費削ったわけですね。
ああ。なるほど。
で、人件費削るためにどうするかって言ったら、隊員を皆殺しするわけですね。
海外に行くとか、そういう手段は取らなかったんですね。
あのね、あの、確かレオってあの宇宙にあの戦艦みたいなのがあって、そこに基地があったんですよね。で、そこで、ね、誕生日パーティーだってパーティー開いている最中にシルバーブルメっていう、生物に、基地ごと飲まれるっていう大惨事が。
う
わ、で、レオだけ脱出して、で、セブンも精神不明になってっていう。
うわ、怖いな。
うん。
これは飲んだくれるしかないっす。
レオがそこからかなりのハード路線に移ってったつからね。
宇宙、うん、宇宙のあの酒場でバーで飲んだくれるしかないですよ。
キマンさんじゃん。
俺は放っておいてくれ。
で、AT でウルトラシリーズは卒業しましたと。
あ、まあ実際そっからしばらくなかったですもんね。
テレビシリーズがそっから手が飛んでますからね。
そうですね。うん。うん、確かに。本当です、ね。
グレートはテレビシリーズとは言えないですからね。うん、はっきり。
まあまあまあまあ。
OVA 的なところ。
うんうんうん、
ハワードに関しては日本でやって、ビデオスルーではやってたんですかね、ハワード。
放送してたかもしれないけど、もともと基本はアメリカの作品ですからね。
アメリカです、
ね、うん。で、パワードはオーストラリアの作品ですしね。うん、まあ、いろんなシリーズは撮られてはいたけど、テレビに復活したのがティガー。まで時間ががっつり空きますからね、
うん。そうですよね。
なるほど、
うん。
まあ、アンドロメロスだの、ウルフだのっていうのもありましたけど。
アンドロメロスね、うん、こっちやってなかったんだわ。うん、
あれは関東ぐらいしか見れないんじゃなかったかな。
うん、テレビくんでめっちゃかっこいいのに、そうそうそうそう、テレビで見れねえっていうやきもきしてましたからね。う
ん、テレビくんなのに。
テレビくんなのに。
テレビくんはね、後楽園ホールじゃね、後楽園球場ですか、
うん、
あそこのヒーローショーとかやってるじゃないですか。
うんうんうん。
ああいうの写真でスチルで写してくれてて、あい、来てーって。ギャバンがなんかジェットコースター乗って現れてるみたいな。
ああ。
今、コンプラ的に大丈夫かなと思うんですけど。
なるほど、ね。
ああいうのが羨ましかったな、うん、東京は。
確かに。
ああ。なるほどね。まあでも、なんすかね、やっぱり再放送で今は見れたり、それこそ再放送は今やってないですけど、サブスクでね、ウルトラサブスとかで見れたりするから、
うん。
ね。まあ、あとはあの当時のこうフィルムを復活させるっていう手段もあって、最近僕NHK で昔やってたタローマンってやつをね、見ましたけど。
タローマンすごいっすよ、あれ。
あれ、すごかったです
ね。なんだこれは。
本当ですよ、なんだこれは。いやー。ぜひね、もし、まだ見れるのかな、サカナクションの方がね、ボーカルの人が、ありもしないタローマンの過去の話をこう、なんか、光に目を、ね、瞳に光をこう、灯さずに喋る様をね、見ていただければ、最後に、捏造の写真も出てくるんで、子供の頃にタローマンとツーショットっていうね、最悪ですわね。
まあでも本当に今アーカイブでいろんなものが見れたりしますもんね。
うん、
最近だと、
はい、
アーカイブではないですけど、NHK で、平家物語の人形劇ですか。
はいはいはい。
ああ、はいはい。
朝の 4時からやってるやつが人形劇、うん。あれ割とすごい出来で面白かったなっていう。まあ本当に人形劇の三国志のそのまま流れ組んでるのかな。
はいはいはいはい、
ああ、でも、三国志は、島田紳助とか出してましたけど、平家物語かなりガチな作りですよ、あれ。
ガチですよね。第1話からね、いきなり殺人事件から始まるからね。人形劇だよね、これ、みたいな。うん、朝の4時から起きて見てよかったな、っていう。たまたま起きちゃったんですけど、うん。
三国志はいろいろ突っ込みどころありましたけどね。
黄金の人結構なんか、後々もたくさん出てきてませんか、うん、っていう。
使い回し感が半端なかったですけど。 まあ、あれはあれで面白いんですけどね。
この前この人たち、黄金刀いたよね、みたいな。
なるほど。
今、曹操軍にいるんですかって。あれはあれで面白かったですね。うん、
まあ、人形のね、単体の作りはすごく良かったですからね。
まさにね、あの、表情がある感じするんですよね、あの動き。
そう。
うん。なんか、ね、困った演技してると、ちゃんと困った顔に見えてくるんですよ。
うん。
あれは本当にすごいなーってい
う。あの当時はね、まあ、人形劇三国志もそうですし、平家物語もそうですし、うん、プリンプリン物語とかもやってましたし。
つぼいの良さ。
いや、今はないじゃないですか、なかなか。
プリンプリン物語って何年前ぐらいのやつ、
まあ、いや、あれは僕がまだ小学校に上がるか上がらないかぐらいの時期ですから、相当昔ですよ。
そっか、なんかあの、つぼいの良さんとあの、神明さん若かりしの、デデラとかの話ですか、うん、人形劇か。確かに最近、
ま
あ、あの。
一番近いのは多分あの、まあ、一応アニメ枠みたいな感じでやってたあの、サンダーボルトファンタジー。
うん、あれでしたよね。
あれの補填劇はすごいですよ。
あれもすごかった。
あれメイキング見たらめちゃくちゃ面白いですよ、あれ。
うん。
本当にあの、刀飛んでくるとこ、あの、遠くから刀投げて飛ばしてますから。で、人形でそれを払うって、あの、だから、CG でやってるわけじゃなくて、本当に投げてる。
うん。
あ、すげえってなります。
なんか、昔懐かしの特撮感ありますよね、
う
ん
う
ん
う
ん、
いや、そうですね。あれは特撮です、ね。ぜひね、劇場版も見ていただいて、主役はなぜか西川さんなんで。
あと、割と前ですけど、あの、シャーロック・ホームズですか。
ああ、はいはいはい。
悪縁物の、三谷幸喜さんの、うん、あれも人形劇でやってましたね。
でしたね。あれも久しぶりな感じで新鮮でしたね。
うん。あれ割と面白かったですね。うん、シャーロック・ホームズが学生で、モリアーティがなんか、そこの学校の教授かなんかやってて、
ありました、ね。
で、ハドソンさんがなんか、寮のおばさんかなんかで。
うんうんうん。
うんああいうのまたやってほしいですね。
そうですね。あ、そういや、うん、ひょっこりひょうたん島動画もやってましたもんね。
はい。
ひょうたん島もね、30年近く前にあの、BS とかで復活してた時あったっすからね。
うん、ありましたよね。
うん。まあでも、あの時はな、まだ、割と、オリジナルの声優さんとかが、ご存命だったからな。
うん。
今もう、かなりお亡くなりになって、てる方が多いからね、
確かに
らしいです。まあ、ああいった人形劇はまた見てみたいですね。
そうですね。
ところで、ウルトラマンからなんで人形劇
見たん
すべては、タローマンのせいで。
タローマン
のまさに、なんだこれは。
なんだこれは。話は逸れていく。そう、岡本太郎も言っていた。言ってないけど。
はい。では、隊長の終わり、隊長さん、ありがとうございました。
はい。ありがとうございました。
はい。ありがとうございました。
はい。では、続きまして、アポロさんの分をパンタンさん、お願いします。
はい。アポロさんよりいただきました。令和4年7月13日、ポッドキャスト、聞いたより、ということで、ハンバナ第459回を挙げていただいております。いつもありがとうございます。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。では続きまして、でっかいのもみたいの三世さんの分をバッドダディさんお願いします。
はい。でっかいのもみたいの三世さんよりいただきました。ハンバナ最新459話聴取。パンタンさんの声は大きくなったが、引き換えにダディ氏の声が小さくなっているのは一体なぜなんだぜ。トメさんの音量を10とすると、パンタンさん 9.5 から10。ダディ氏6。以前のパンタンさん4。ん?ふっふ。12。聞いた後、トメさんの笑い声しか残らないといただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。12もあったか
な。あ、出た出た。これこれこれ。あー、多分ね、僕の6はね、確実にもうマイクの寿命ですね。もう、はい、ちょっとね、今日も収録時、ちょっといろいろと難儀してますんで、まあそろそろマジで買い替えなあかんな。はい。
ああ、なかなかね、使い込んでると弱ってきますからね、機械ものは。
だいぶね、これもちょっとそんなに新しいものじゃなかった。ちょっと本当に、はい、マイク買い替えはちょっと急務や。 まあ、その前にね、パソコンも買い替えたいんですけどね。
パソコン買い替えたいね。
もうね、15年か6年選手ぐらいなんで、ちょっともう厳しい。
ディスコードを立ち上げるのが3分以上かかっからね。
わかる。もうね、今、うちのおがんばなの収録はええんですけど、
うん、
編集がめちゃくちゃ時間かかるんですよね。
ああ、なるほど。
で、それも別にいろいろ凝ってじゃなくて、コンプレッサーかけるだけでなんか10分ぐらいかかるったりとかするんで。
ああ、それは確かに辛いですね。
そうなんです。だから本当に3時間超えの収録とかあったらね、大変なことになってますよ。というね。まあ、頑張ります。まあ、まず買い替えろって話なんでね。はい。頑張ります。
で、早く円高基調に戻って、少しでも安くなんねえかなっていう。
ああ、それも。そうですよね。半導体の問題で、だいぶパソコン値上がりしてますもんね。
しかも今、円安基調ですからね。かなり値上がってますからね。
それはかなり痛いです。
うん。
オキラスがいきなり2万円上がったとかびっくりしたんですからね。
ああ、
そうそうそう。でもあれって円安だけじゃなくって、今後のコンテンツ拡充のためとかいうことも言ってましたよね。
なるほど。でもいきなり万円上がるってすごいなっていう。
確かに。
ね、ある程度出てから値下がるっていうのは聞いたことはあるけど、うん、出上がるのは初めて聞いたなっていう。ですよね。はい。では、でっかいのもみたいの三世さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、では続きまして、ワットさんの文を読まさせていただきます。アンバラ、インディーゲームはスイッチでほぼアドベンチャーばかりをいろいろとプレイしています。その中で紹介したいのが、この4作品。いずれも難易度は低く、サクッと遊べるものばかりですが、ビジュアルやゲームの仕組みが特徴的で、特に印象に残ってます。セール時だと数百円で買えますよ、といただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
はい、インディーゲームダバナシの方にいただいておりますね。
うん。
うん、で、ワットさんが、スイッチでアドベンチャーゲームをたくさんやられてると。
うんうん。
うん。
で、紹介していただいた4作品。で、まず1本目が、レインシティ。
うん。
こちらの方が主人公、猫キャラが行方不明になった妹を探して、雨が降り続く街、レインシティを探索し、アイテムを使ったり、パズルやミニゲームをクリアしつつ、街に隠された謎を解いていくアドベンチャーゲーム。大敗的な街の雰囲気や、可愛くもどこか影のある個性的な動物キャラクターたちなど、絵本のようなタッチで描かれたビジュアルがいい感じって書いてあるね。
なんか、タクシー感がありますね。
うん、
確かに。アドベンチャーゲーム、ね。
うん。
絵が非常にいい感じですよね。
うん、ですね。
うん。で、2本目がフローレンスと。で、退屈な日常を送る平凡な25歳の女性フローレンスが、クリスというチェリストの男性に出会って始まる恋と成長の物語、最低限の言葉と美しい曲で紡がれていく。パズルは超簡単だし、1時間前後で終わってしまうので、正直ゲームとして物足りないけど、二人の会話がジグソーパズルとして表現され、出会った頃は難しく、関係が深くなりつれて簡単になるなど、アイデアが面白い。短編映画を見るぐらいのつもりでプレイするのが基地と紹介してます
ね。全なんかあれですね、こう物語の雰囲気というかその画像からはどんなゲームなやっぱりは。パズルなんですねこれ。
パズルなんですね。なんかこのままのインディー系のあの映画、
うん、
アニメーション映画、そんな感じで出てきそうなぐらいの
映画ですね。そんな感じ、確かに。
確かに。
続いて、ダウン・イン・バミューダ。で、嵐に巻き込まれ不時着した島に30年も取り残されていた冒険飛行家ミルトンの手助けをしてつながった6つの島の秘密を解き明かし、島を脱出させるゲーム。墓庭のような島をぐりぐり回し、パズルを解いたり、怪物を退治することで隠された魔法のオーブをすべて見つけると、次の島へ進めるようになるステージクリア型の 3D アドベンチャー、仕掛け絵本みたいな雰囲気が楽しいと。
ああ、これなんかセールの時に買うだけ買ってる気がするな。確かに数百円ぐらいになってた気がしますね。ちょっとこれはやってみてもいいかもしれない。
面白そうですね、うん。
なるほど。
で、次がザ・ファースト・ツリーと。
うん。
狐を操作して広大なフィールドを探索するアドベンチャーゲームでありながら、この物語の主人公は狐ではなくジョセフという人間の男性。母狐が子狐を探して旅する幻想的な世界はジョセフが夢で見た景色であり、パートナーの女性レイチェルに夢の中で出来事を話しているという形で物語が進んでいく。彼らの会話とともに狐の世界は変化し、ジョセフが父親との思い出を語るにつれ、彼の歩んできた人生が徐々に明らかにされていきます。ちょっと朗読劇っぽい感じといただいてますね。
なんか、そういう、オープンワールド風ではあります。
うん。
うん。
ね。だから、てっきりオープンワールドになった、なんか東京ジャングルみたいな感じだから、そういうわけでも
なくて、ね。肉を食べるのかな
攻撃してね。
なんだかよくあらかない生命体になっていくのかな。
そうそうそうそう。じゃない感じですね。なんか下の文章も、確かになんか、トム・クランシーの小説を読んでいる時以外はいつも何かを掘っていたってね、なんか、確かに朗読劇というか、なんか思い出を語っている感じではあるんで、
うん、
すごい不思議な、
ですね。
世界観ですよね。しかもそれも、
うん。
画像でも。
いただいた画像の中で、ジョセフ的な人はいないですもんね。
ね、人がいない。だから、この狐自体がそのジョセフの夢の、夢のジョセフの世界、姿ってことなんですかね、うん。
ですね。しかもこのファーストツリーってなんか意味があるんですかね。
かもしれないですよ。
うん。
すごい。まあ、トゥーンレンダリング風な感じではあるんですが、3D で、めちゃくちゃなんか、うん、映像はいい感じですよ、
う
ん、
ですね。いや、やっぱりインディーってこういうなんか本当に試して実験的な作品が出せるってところがいいですよね、
うん、ですよね。
大手のデベロッパーだとなかなかこういう攻めたような作品出しづらいですからね、うんうんうん、
確かに。
まあどうしてもね、対策みたいなのをね、意識せなあかんみたいな感じにはなります、
うん、
いやでもこの中ではちょっとレインシティ気になります、
ね、うん、ですね。
ちょっとなんかマシナリウムっぽいかなって一瞬思ったんですけど。
うん。あとサクッとやられる感じでフローレンスもいい感じがする。
うん。
ああ。
そうですね。
なるほど。でも、どれもなかなかね、柔らかい作品が多いんで、
うんうん
うん、
いいですね。その、うん、ゾンビを銃で撃ったりとか。
パンツ同士が戦ったりね。
最悪ですね、確かに。
よかった、紹介したくて。
なんでそれ紹介してんかったんです
か。スーちゃんがいたからだよ。
マッサージとかしなくてよかったんです
か。おいスチームだけに発売されちゃうよ。そうそうそう
そ
う、
タイトルも変えられましたしね。
そうそう。ね。なんかね、難儀な話ですけど。
難儀ですね。
難儀ですけどね。
予約してたのに、チキショウ。
してたんだ。
はい。では、ワットさん、ありがとうございました。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、では続きましてアポロさんの分をパンタンさんお願いします。
はい、アポロさんよりいただきました。令和4年7月16日ポッドキャスト聞いたよりでハンバナ第460回を上げていただいております。いつもありがとうございます。
はい、はい、ありがとうございます。はい、では今回のハッシュタグ読みは以上となります。皆さんいつもハッシュタグの方をありがとうございます。参加していただいたお二人もありがとうございました。
はい、ありがとうございました、はい。
ありがとうございました。
は、
ん、
ど、
ん、
だ、
ば、
な、
し、